すべては合格のために。
建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
今日こうやって講演があって、でその後、まあゲストが結構10人ぐらいいたんですよね。で僕もちょっと入れていただいたんですけども、であと講師の皆さんからコメントがあって、でその中で、まあ、最後の方には中山さんがコメントをされていて、でそのコメントですごいなと思ったのは、あの照明の話を出されていて、まあ、多中心が、まあ、今回のテーマ、になるはずだろうっていう話も途中で出ました。でそれは途中であった話らしいんですけども、その時に、照明をなんとかしないといけない、あと、10日間でこの照明なんとかしないといけない、僕だったら中山さんだったら照明を頑張るっていう話をされていて、でそれまでその数十分間ずっとあった話の中で照明のこと誰も言わなかったんですけども、その照明の話を出されていて、かつそれがなるほどっていうコメントで、僕はさすがやっぱりこう、もう本当に全体を見てピンポイントで一番重要なところを押さえたコメントを出されるなと思って、すごいそう思ったんです。でその、まあ、中山さんは、要するにそのこの舞台全体を建築の立場なんですけども、ダンスもファッションも全部見られていた上でそういうコメント出されたと思うんですけども、もう一回その中山さんから今回の今日の支援会を見られてどういうふうに思われたのか、ピンポイントのコメントでも全体のコメントでも構いませんので、率直に意見とかコメントとかいただければと思います。
ちょっと話が巻き戻るんですけど、学生たちと一番最初に会った時に、みんな自分が今までに、体験した、一番感動した空間体験みたいなのをなんか順番に述べるみたいな風な自己紹介だったんですね。でその中ですごい印象的な自己紹介の人がいて、その子はなんかオーストラリアかどっかの渓谷に行って、ですごい崖地に行ったんですね。それでその崖に行ったら、ものすごいその切り立った崖のエッジにこう行く、で そこに感動したっていうんだけど、その感動したのが崖のエッジに行ったら怖かったとかじゃなくて、そこに手すりがついてなかったって言ったんですよ。それで手すりがついてなかったことに感動したって言っていて、でその話を聞いた時に、あ面白いな、来てよかったなってすごい思ったんですよね。でそれぐらい今全部の駅のホームも手すりをつけようっていう話になってるし、山で転ぶと誰も訴えないのに、街で転ぶと誰かのせいにするみたいな、なんか建築って根本的にそういう職業なわけですよね。責任取んなきゃいけないと作る、でそういうことをやろうとしてる人たちが手すりがない世界に行って感動したっていうことが、その自然環境のすごさに勝っちゃってるって、それぐらいなんかこう人が作ってくる形式っていうのはすぐに環境になって、みんなその環境に対してどう思ったのかっていう風になるんですよね。だからどう思うかを操作するんじゃなくって、その環境の側をなんか作る仕事を僕たちはしていて、そのことになんか無意識のうちに気づいてるんじゃないかなって、その話を聞いた時に思ったんです。そしたらその後にみんなその客席が舞台の一部のようになるような空間が作りたいとか、劇場に行くまでの道がプログラムの一部であるような空間を作りたいとかっていう風に、やっぱりその決まった尺の中で舞台の上をどういう風にライティングして演出するのかっていうことではなくて、その舞台の上で起こっていることを含む全体っていうのが自分たちにとってどういう風に捉えられるのかみたいな、その大枠の方にみんなの興味がすごくいっているんだなっていうのが、なんかすごくその手すりに対するお話と含めて僕にとって一番興味深かったんですね。だけど今日の練習は、ダンサーの山田雲さんっていう方が、ダンスの講師をやってらっしゃるんですけど、テレビ見てるみたいだったっておっしゃっていて、でそれは結局なんか客席と舞台の関係っていうのは最後まで変わらずに、ずっとみんなその安心できる席から、向こう側を見てた。 でもみんなそれを壊すために始めてたはずだったのに、あるいは壊れたり、あるいはその急に形式が現れて、それをこう行き来するその スリルを味わいたくって作ってきたはずのものがただの一方通行になっちゃってて、ずっとそこに手すりがあってこっち側にいるっていう関係がなんか続いちゃってたんです。でその部分をどうやって、行き来できるようにするのかっていうふうに考えた時に、なんか明るさっていうのはすごく役立つんじゃないかなって思った。でそうやってやっぱりなんかこう僕たちっていうのは何かこう頼まれた世界の中で何かを演出するっていうような仕事をしてるんじゃなくて、世界そのものを、作り直すっていうような、なんかそういうなんか使命感をみんな無意識のうちになんとなくこういう小さなワークショップを通じてでも、感じている。その感じが現れるかどうかっていうのが僕にとって最も大事なところで、多少もたついたり多少どちらかったところがあってもいいから、そこだけは体験したいなっていうのが今日はなかったよねっていうのが、でも用意してたものはそれがちゃんとできるための土壌としては、土壌というか道具としてはしっかりできてるのに性能を引き出せなかったねっていうようなことをちょっとこの後10日間でなんとかせねばっていうあたりをぜひ確認しに皆さんに見に来てほしいなって思ってます。
コメントありますか？
まあ、今のお話を聞いてすごくなんか自分の今までの体験っていうか考えにすごい刺激されたというか、なんか僕はなんだろう、建築をやってるんですけど、言葉とかよりも建築のその形というか、建築じゃなくても形、そのものが持ってる不思議な形みたいな、例えば今目の前にビール瓶があるんですけど、なんかその形とかがすごく好きで、なんか言葉から考えるっていうよりもうなんかそのパッと見の面白い形を見て、あ、これってどうやって使うんだろうとかっていう風に考える方がすごい好きでやってきてるんですけど、なんか今回も、まあ、同じようなことっていうわけでもないけど、なんかすごくなんだろう、舞台の真ん中に斜めにこうラインが入ったような、まあ、舞台なんですけど、それがすごいなんかたまたまそこにあったものとして見てもいいはずなのに、なんかそうみんなが見れてないというか、なんか使い方を限定しちゃってるというか、なんかそういう感じにも取れて、なんか形の持ってる不思議性みたいなものを、不思議さみたいなものをなんかみんなっていうか、もう本当全部ファッションとダンスと建築全員がなんか考えられたらいいなと思ってます。なんかすごいみんな結構言葉から考えてる人が多いのかなとか、形式から考えてる人が多いのかなとか思って、なんかもっと素直っていうか、もっとそこにある変なものに対するなんか なんて言うんだろう、変なものに対する使、まあ、今回で言うと使い方なんですけどっていうのを、まあ、見つけて いかないとなっていう感じです。はい、なのですごくいい形ではあります。はい、そこからいい使われ方をしていこうと思います。はい、
富永です。なんかもう頭の中がいっぱいなんですけど、とにかく絶対面白い舞台にはするし絶対になると思うのでなんて言えばいいのかな、
いや 面白い
面白い舞台になる土壌はできてて、そこからはもうコミュニケーションの問題というか、私たちがこういかにそれを提案できるかみたいなところに入ってきていて、であと1週間で絶対に舞台は始まるし、それは絶対に面白いものになるので本当に見に来ていただきたいと思うし、なんかもうなんか今からなんですけど、 なんかもしさっき武井君も言ってたんですけど、もしこれが終わったらなんか16日とかになって本当に終わったら絶対に泣くよなっていうようなぐらい充実というか濃厚な日々を過ごしていて、でそれはなんか毎日例えば大学で模型を作っていたら絶対に味わえないような臨場感とか、なんか他の分野の人との関係だったりとか、全然今まで自分になかったような考えをぶつけられた時のびっくりだったりとか、もういろんなことがあるんですけど、そういうのは体験できる場なので本当に参加してよかったと思っているし、まあ来てもらいたいっていうのが一番なんですけど、ちょっと長くなっちゃったんですけど、もうとにかくっていう感じです。以上、すいません。
いえ、ありがとうございます。ね、あと、10日で、まあ、これ配信される時にはあと数日だと思うんですけども、本番があると思うので、本当に本番を楽しみにしてます。で、最後に、まあ、この本番以降というか、ちょっと藤原さんに、まあ、ドリフターズインターナショナルとこのサマースクールが目指すその先みたいな、そういうことをちょっとお伺いできればなと思うんですけども、僕はまあ今日の、コメント、先ほどの、話のトークセッションの時のコメントにもちょっと出したんですけども、ドリフターズインターナショナルの、コンセプトを見てやっぱ思い出すものとしてダムタイプがちょっと浮かんだんですね。それからさらに、まあ、RE とかも近い、割と近いと思うんです。それから池田料理さんとか、まあ、ダムタイプだからですけども、その後、まあ、いろんな講演をされていて、でそういうのをいくつか見ながら思ってたんですけども、ある種のこう総合、単なる、ダンスではない総合舞台芸術ですよね、のこの何か先をこう目指されようとしていて、で今日のコメントでいくつか、あったのは、まあ我々はアマチュアだからっていうような話もあったんですよね。僕はそれは聞いて、それはそれでいいかもしれないけれども、でもアマチュアであることをなんか言い訳にしてもいけないなっていう気はしていて、さらにその先に何かやるために、第一歩としてアマチュアイズムはあってもいいかもしれないけれども、もっとその先を目指してほしいんです。やっぱりプロフェッショナルであってほしいんですよ、これだけのことをされているので。でその意味で僕はダムタイプはある程度は見ていてやっぱすごいなと思いますし、なんか研ぎ澄まされたこう空間、舞台空間はやっぱりすごいなと思うんです。でああいうものに、やっぱり触発されていろいろと、まあ、舞台芸術に興味は多少は持ってはいたので、一体この先ドリフターズインターナショナルが目指されるものはどういうものであるのか。で、明らかにダムタイプとは異なるとは思うんですよ。音楽とか映像じゃない違う思考を持っているので。で、それは多分、藤原さんの中で、ある程度こう何か思考されているものがあるのかなと。で、そういう人たちは多分その、シチュアショニストではないかと思うんですけども、これ難しいことに、シチュアショニストってスペクタクルを否定しているわけですよね。で、スペクタクルを否定しながら、やってることはでもスペクタクルにならざるを得ないという何か矛盾したものを抱え込みながらってすごい難しいことをされているような気もする僕はするんですけども、そのあたり一体、まあ、この今後の、ドリフターズインターナショナルの、目指すものですよね、そういうことをちょっと藤原さんからコメントいただければと思います。
まあ、ドリフターズインターナショナルが目指すものとサマースクールが目指すものはちょっと若干違うんですけど、まずインターナショナルが目指すものを言うと、まあ、実は継続的にスペクタクルインザファームっていう那須高原で展開するアートとさまざまなパフォーマンスのイベントみたいなものと、まあ、今年ちょうど横浜で展開している港のスペクタクルというのは、まあ、今松田さんが言ったようにスペクタクルって言葉を、まあ、わざと使っているんですけど、それはどういうことかというと、まあ、我々ドリフターズがやっているイベントってもう全然、まあ、国から大きい助成金もらっているわけでもなくて、ほとんど自分たちでお金を集めてきて、自分たちでスペクタクルを捏造するみたいな形でやってます。でそれはどういうことかというと、その日常こそがスペクタクルだっていうのが僕たちの大きな思想で、日常生活普通に街を歩いててそこでふと世界的なクリエーションが起きてしまってるっていうような世界に対する認識のさっき中山さんも言ってたけど、世界が誰か政治家が言って、あるいは国が何かを言って世界の構造が変わっていくんじゃなくて、僕たち生きている一人一人が認識を変えることで何か変わっていくんですよね。 でそういうことはもう起きちゃってるんだってことを僕たちは言いたいんですよね。普通に街角である時行われている演劇がそれは無名だからといって世界的かどうかなんてことは分からないわけですよ。だけどみんな勝手に決めてるわけですよ。有名じゃないから世界的じゃないとか、そんなんじゃダメなんだと僕は思って、すごい面白いクリエーションがこっそりやられていたり、あるいはものすごい大々的にわざと宣伝したりとか、その態度のあり方そのものをそんな資本主義や経済が決めてはいけなくて、そのどう宣伝するかとかどういうパフォーマンスをしていくかということ自体の態度のあり方自体も僕たちは選択可能だということを表現する必要があるんですね。でインターナショナルがドレサーズインターナショナルがやってるのはそういう選択可能なこう社会とか世界のあり方っていうのを自分たちで実践しようというふうに思ってます。でサマースクールは今日すごいプロじゃないといっぱいみんなにすごい言われて、僕はそれはカチンときたんだけど、そうじゃなくてそのものを作って社会の中に置くっていう、こうクリエーションの場を僕らは用意してるわけで、それは立派にクリエーションとして成り立ってるわけだから、プロとかアマチュアとか関係ないですよ。クリエーションではあるんですね。だから毎年実験的ではあるけれども、それこそさっき名前が出たダムタイプも別に僕あれはアマチュアリズムだと思うんですよ。逆に言うとその京都芸大というちょっと特殊な学校がそのと教育が生んだある種のアマチュアリズムがあのクリエーションを作ったと僕は思ってるので、だから神格化してあれはプロだからしょうがないよって思うのは間違ってて、どんな若者だって新しいクリエーションを作る権利はあるわけですね。だからサマースクールは毎年やっぱ実験してこんな面白いことをやってみたっていうことを見てもらう場であるべきだと思っているから、あと10日間みんな、まあもう中山さんもやる気満々、もうギラギラしてるわけですよ。もう感じますよ僕すごい。それにみんなついてきてんのかってことを表現してほしいな、ついてきてると思うんですけど、それ表現してほしいなと思うんですよね。でこの1ヶ月半で浴びせられた中山さんからの言葉とか共有した時間っていうのを思い出すってことですね。僕すごいクリエーション大事なのは忘却をから遠くにいるっていうか、やった自分がやったことを忘れないで思い出すってことがすごく大事だと思うので、一個一個思い出していけばどんどんレベル上がると思うんですよね。それを最後14、15、16に見た人がうわこれ来てよかったっていう、これ見てないやつ絶対損だっていうぐらいにエッジを見せたいなっていうふうには思います。まあ、見れるだろうと思ってますけど大変期待してます。
ありがとうございます。じゃあ中山さんから最後ちょっと受講生の皆さんに何かコメントとかありましたらぜひお願いいたします。
さっき、学生の一人から、形が持ってる不思議さみたいなものは言葉に勝るみたいなことを言ってたけれども、その形が持ってる不思議さに対してみんなが知ってる言葉とは違う言葉を見つけた瞬間に不思議っていう漠然とした言葉が具体的な概念として共有される瞬間が多分楽しいと思うんです。それで僕はそういうなんか言葉を使って言葉が作った世界を超えていく瞬間に立ち会う喜びっていうのがなんかやっぱり最高だなと思ってます。で今回携わった中で一個、驚いたのが、ダンスのチームにいる子たち最も個人と表現が直結してるかのように見えてた子たちが最も言葉を操る能力に長けてたっていうのに結構びっくりしました。それぐらい彼らはなんか言葉を使って、概念を言葉を超えようとしていて、でそれを共有しようと思って議論になった時に一番分かりやすい言葉で言葉を超えるっていうことを実践できているのがダンサーたちだったっていうことに、結構びっくりしました。だけど思い出してみると僕も建築の青春時代を今ワークショップに参加している子たちと同じぐらいの年の頃にダンスを通じてなんか建築を理解しようとしてたなってことを思います。当然ダムタイプみたいな人たちもいたし、まだマース・カニングハムも現役で踊れていたし、 まあ、いろいろな面白いダンサーたちがいて、で彼らが踊ってみせることによってポストモダンっていうものを笑ったりはしゃいだりしながら見ることができたし、腕組みをして考え込むみたいなことをそのダンスのデコンストラクションを通じて、あ、こういうことが脱構築なのかっていうことを目の前で体験するっていうことができて、その結果、まあ、建築もこうなのかなっていうふうになんかこう考えることができた。でそういうふうになんか全く別の概念を愛する人たちだと思ってた人たちが言葉っていう具体的な素材を通じて、同じ目標を超えられるっていうか、そういう体験がこのワークショップの中にも起こっていることに僕は結構感激してるし、参加してよかったなっていうふうに、まだよかったなって過去形で言う段階ではないですけれども、思ってます。
ありがとうございます。まさに最も身体的にこう動くダンサーが最もその言語を操る能力もあるという、まあ、その意味だと建築も頑張らないといけないですね、はい、これは、思いながら、でも今日の講演会非常に面白かったです。本当にちょっと今日はこの講演会の試演会を見させていただいてとても面白かったです。ぜひ本番もさらにより良いものにしていただきたいと思います。じゃあ皆さんどうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。